Crypto Asset presents Succession, Handing Over the Torch.
フリーアマサイキがお送りしていますインター FM トーキングオンサンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセッションいわゆる継承をキーワードに様々な分野の専門家の方にお話を伺っております。ということで今日はですね、先週までのゲスト一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京代表理事で税理士の二保修さんからトーチを受け取ったこの方をスタジオにお招きいたしました。日本初ということですね。シニアシルバー世代専門の写真館、笑顔写真館、その代表取締役です。太田昭義さんをスタジオにお迎えいたしました。太田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずお話をお伺いしたいのがこの笑顔写真館なんですが、はい、場所はどちらなんでしょうか。
はい、東京の巣鴨ですね。あのおばあちゃんの原宿。はい。まあ、去年の、3月ですね、はい、に、オープンしましてですね、運営してるんですけれども、
去年の3月ということでまだ1年ちょっとですね。
そうですね、はい、はい、1年ちょっとですね、はい、
シニアシルバー世代っていうふうにこう目打ってますけれども、はい、なぜこういった写真館を作ろうと思われたんですか。
そうですね、やっぱり子供向けの写真館がたくさんあるんですけれども、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん向けの写真館っていうのはまずないっていう部分で、年を取ったから写真が必要ないのかって言われた時にやっぱり必要だとは思うんですね。まあその写真が、自分たちの記念写真っていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ家写真っていう形で皆さん求めているので、そこに私たちがヘアメイクだったりとか洋服のスタイリングなどもつけてですね、写真撮影を行っていくっていう、まあ、サービスを今行っているという形です。
この笑顔写真館というお名前、はい、笑顔がひらがななんですけれども、はい、これ何か意味があったんですか。
今までの写真館というのは、口を閉じて撮る、まあ、これがほぼですね、主流というか当たり前のような
証明写真的なということですよね。
はい、なので多分皆さん持ってる成人式の写真だったりとか、見ていただければ分かると思うんですけれども、まあ、必ず口はつむってる。
なんかこう歯を出すなってこう昔から言われていたようなイメージがありますよね。
でもその通りですね。
写真を撮るときに、
はい、歯を出して撮るなっていうのは、まあ、もうこれは定説というか、絶対的なものなんですが、最近やっぱりスナップ写真というか、形がすごく重宝されてきたというか、自然な顔ですね、まあ、笑ってなかったとしても表情をちゃんと作って写真を撮るっていうところにやっぱりクローズアップされてきてるのかなと。まあ、昔はもう一つフィルムで撮ってたので、はい、失敗できないっていう形で、まあ、表情あんま作んなかったっていうのは、
なるほどね、
ありますね。
そういうことはあるんですね、
はい、多分今の人たちスマホとかでも写真どんどん撮ってっちゃうので、いかに表情を作るか、まあ、表情も上手くなってますよね皆さん。でやっぱり私たちのところに来る、おじいちゃんおばあちゃんっていうのは、まあ、表情なかなか作れないんですよ。なので私たちの写真館、まあ、笑顔写真館っていう名前にしたのも、おじいちゃんおばあちゃんも笑って写真撮りましょうっていう意味で、まあ、つけてはいますね。
なるほどね、はい、この笑顔写真館ホームページで撮影プランを見てみますと、いろいろなプランが用意されているんですが、はい、そのプランによって当然内容も変わってくると思うんですけども、はい、どういった撮影プランが用意されているんですか。
まずはベストショットを撮りましょうというプランですね、はい、今まで記念写真だったりとか年取ってから写真撮ってなかったのでヘアメイクをして、撮影しましょうっていうプランが一つあります。
そうすると、はい、その笑顔写真館さんでは単にこう写真を撮影するだけではなくてトータルコーディネートまでしてくださると。
はい、
しますね、はい、それはスタイリングメイクも含めて。
含めてですね、は
い、スタッフ何人体制で取り組んでらっしゃるんですか。
基本はカメラマン、はい、ヘアメイク、スタイリストのこの3人ですね、はい、
でトータル的にコーディネートしていくという。
そうですね、
はい、太田さんその中でどういった立場で普段は撮影に参加されてるんですか。
は
い、
僕は一応スタイリストという立場で、はい、やっております。はい、
さあその他にもいろいろプランがあるんですよね。
そうですね、あとは家ですね。
はい、 最近だけでエンディングフォトという名前でその家に対する考え方も随分変わってきてますもんね。
そうですね、うん、やっぱり昔はどうしても自分の顔を切り抜いて、うん、首下は例えば着物だったりスーツだったりとかにこう、差し替わってるっていう写真が非常に多かったと思うんですけれども、
はい、
最近はやっぱり自分の好きな洋服だったり表情だったり、うん、それで亡くなってからもやっぱり自分の、いい表情を残したいっていう方、
はい、随分変わってきてますね。
変わってますね。皆さんやっぱり考え方が変わってきてると思います。
古山紗友希がお送りしているインター FM トーキンオンサンデー、この時間は日本初となりますシニアシルバー世代の専門写真館ですね、笑顔写真館の代表取締役です、太田清さんにスタジオにお越しいただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先ほど家のお話が出ておりました。最近は終活、
はい、
終わりに活動の活と書いて、
そうですね、
まあ、人生の終わりを美しく迎えるための活動というものが随分と、まあ、メディアが取り上げたことによって、はい、さらにこう注目されるようになってきております。まあ、日曜の朝からこういう話をするのも
そうです
けれども、はいはい、どうなんでしょうか。やはり太田さんから見ても、はい、この就活に関する意識の高まりっていうのは見えてきますか。
そうですね、高いと思います。うん、やっぱり、特に70代の方々ですね。まあ、一つは家族に迷惑をかけたくないっていう気持ちがすごく強くなっているなっていう感じは受けますね。
なるほどね。実際に就活をされている方、いろいろな準備されていると思います。最近ではエンディングノート、
はい、
それから、まあ、事前にお墓のデザインまで決める人、
はいはい、
それから棺のデザインまで考える人、
ね、は
い、いろいろいらっしゃいますけれども、その中でその家、はい、エンディングフォトに対する強い思いを持っていらっしゃる方も増えているそうですね。
そうですね、やっぱり自分が亡くなった後まで、自分をプロデュースしたいという気持ちもあると思うんですね。はい、あとはやっぱり周りで亡くなる方がすごく多くなってきた時にですね、写真どうしようっていうのがまず亡くなった時に出てくる。でそういう負担を周りにかけたくないっていう気持ちもあると思いますね。はい、
変なことを聞きますけれども、はい、どういった写真が理想とされるんでしょうかね。その先ほどその口を閉じるという昔ならではの考え方ではなく、
はい、
笑顔、一番自分のいい姿っていうものを収めたいという方多いというお話でしたけれども、はい、具体的にじゃあこうどんなポーズだったら許されるのか、こう許される範囲がとりあえずあるのかなとは思うんですけど、どうなんでしょうか。
実際多分ですね、ないと思います。
ないんです
か。ないと思います。はい、まあ、私たちのところに来るお客様も、まあ、大体バストアップだったりとか笑顔の表情だったりとかもあるんですけれども、まあ、中にはこう野球の格好をして
ユニフォーム
そうですか。はい、そうユニフォームを着てバットをこうスイングするようなみたいな、はい、
バットをスイングしてるポーズが家なんですか。
そうです。それが僕はいいって言うんですね。で本人が多分良ければそれはいいと思うんですよ。
なるほど、はい、その時って家族の方いらっしゃってるんですか。
家族はいますね。はい、
へえ、おじいちゃんかっこいいねなんて言いながら。
そうですね、まあ、お孫さんたちは喜んでるんですけれども
そうですね、
そうですね、奥さんは引いてると思う
そりゃ引きますよね。
そうですね、
これをどう評価していいのかわかんないですからね。
そうですね。ただまあ本人が喜んでやってる姿をやっぱり家族は見ると、まあそれでいいんじゃないかなという気持ちになってるんだとは思いますね。
でも本当にそういった例えば遺影が飾られている葬儀に参列した時に、はい、参列者の気持ちもこれまでとちょっと違ってくるのかなって、
はい、あ思います。それはすごく感じますね。もちろんお葬式は悲しい部分もたくさんあると思うんですけれども、やっぱりその個人をあこういう人だったねっていうふうに、ん、楽しく送り出す場でもあるのかなと。それはやっぱり僕の考え方だけじゃなくて、周りでやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとお話ししているとそういう言葉がよく出てくる
ん
ですよね。まあ、僕もそれであやっぱりそういうのもいいんじゃないかなと、いうふうな気持ちになりました。
こう最後までセルフプロデュースしたいっていう気持ちが強いっていうわけですね。
前向きだと思いますよね。
なるほどね。 でも実際も太田さんがこのエンディングフォトに関して、はい、ご自身でもこの写真館を通じて、はい、何か特別な思い出があるんですよね。
そうですね、実際祖母が亡くなった時にですね、僕たちの撮った写真を使ったと。
あ、
はい、
それは偶然だったんですか。去年の3月ですよね。
そうなんですよ、
オープンが、
はい、たまたま去年の11月にですね、私の祖母が、東京に遊びに来てですね、でその時に写真を撮ってったんですね、
はいはい、
で、今年の3月にですね突然亡くなったんですけれども、
はい、
まあ、当然あのお通夜だったりお葬式に私も行ってですね、写真を見て、あ、すごいいい写真だなと、よかったなと思ったのと、あとは僕たちが撮っているということを知らずにですね、あのお通夜に来た参列した方々がですね、あの後ろでこそこそ話してるんですよ、
はい、
それがあの写真いいねだったりとか、どこで撮ったんだろうとか、何の写真なんだろうとか、やっぱり僕はその言葉を聞いたときに、ああやってよかったなとか、こんなに笑顔で笑ってるおばあちゃんを最後に写真を撮ってあげれたことっていうところが自分の中ではすごく大きかったなと思いますね。自分がやってることはやっぱりちょっと半信半疑な気持ちもあったんですよ。結構押し付けなのかなと思ったりもしたんですけれども、やっぱりその周りからの言葉を聞いて、それは確信に変わったっていう形ではありますね。
間違いではなかったと。
そうですね。
多
分僕たちがこの1年間たくさんの方を撮ってきたんですけれども、亡くなったっていうのはうちのおばあちゃん初めてなんじゃないかなと。
あ、これまで実際に撮影されてきた中でですか。
そうです。
はあ、偶然とはいえ驚きですね。
驚きですね。ただまあ驚いた反面、まあ、その確信に変えてくれたのも最後のおばあちゃんの、その優しさだったのかなっていうふうには。
古谷正幸がお送りしているインター FM 東京オンサンデー、この時間は日本初となりますシニアシルバー世代専門の写真館、笑顔写真館の代表取締役です、太田昭義さんにスタジオにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺いました。さあ、今日太田さんのお話を聞いてですね、興味を持たれた方も多いのではないかと思います。太田さんの笑顔写真館について詳しく知りたいという方はホームページでご確認ください。アドレスは http://www はありません、そのまま入力ください。笑顔写真館 .jp です。もしくは検索エンジンでひらがなで笑顔、漢字で写真館と入れて検索してみてください。また電話でのお問い合わせは東京 03-5944-5737、 03-5944-5737 です。さて、太田さんには来週もご登場いただきまして、この写真館、笑顔写真館についてさらに深くお話を伺っていきたいと思いますので、はい、太田さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
Talking on Sunday, on Sunday with Masayuki Furuya. InterFM, InterFM, the real music station. Talking on Sunday.
古谷正幸がお送りしてまいりましたインター FM 東京オンサンデー、そろそろお別れの時間です。ゴールデンウィーク連休が終わりまして、さあこれから気合を入れて新生活スタートという時期に5月病の時期到来、突然の暑さ到来にもう体が追いつかないなんていう人も少なくないはずです。どうやってこれ克服すればいいんだろうって考えている方、日曜の朝本来でしたらゆっくりと寝ていたい、そんな気持ちを押し切ってこの番組とともに日曜の朝ちょっと早起きして外に出てその空気感感じていただくと随分とリフレッシュできると思いますよ。そんな皆さんのためにもいい選曲とトークでこれからも毎週日曜の朝トーキングさんでお届けしてまいりますので、どうぞお付き合いくださいませ。そして今日は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーで、日本初となりますシニアシルバー世代の専門写真館、笑顔写真館の代表取締役太田昭義さんお迎えしましたが、写真なんて旅行に行った時しかもう撮らなくなっちゃったよっていう人も結構多いと思いますし、むしろ撮るばかりで被写体になるということがなくなってしまったという人 多いんじゃないかと思うんですね。僕もいいカメラは持ってますけれども、自分のいい写真はほとんどない。そして人生という長旅の中でのベストショットと考えた時にですね、果たしていい写真を撮ってきたんだろうか、自分で1枚選べるかと聞かれたら、僕はまだそのような写真ないんですが、ラジオを聞いているあなたは持ってるでしょうか。改めて必要なんだなということを太田さんのお話から感じましたし、僕もこれ急いで撮っておかなきゃいけないなというふうに改めて思いましたね。僕はこれからマイクを持って写真を撮っておきたいと思います。太田さんにはまた来週もですね、お話をいろいろと伺っていきますので、どうぞご期待ください。